イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのおはよう。
アツエリ
振動中、
眼前には美しい海が広がっております。
ねえ、この青い海とこの風、はい、
潮風がボーン言ってると思いますけども、
でも心地よいんだよ。
そうなの、磯の香りもいい感じで広がっていますが、ね、はい、さて今月はどこにお邪魔してますか。
はい、志摩市にお邪魔しております。
志摩市という一言で言っても本当にいろんな地区があるわけですけども、うん、今日はその案内人のこの方に教えていただきましょう。お名前お願いします。
志摩市観光協会、増谷鈴鹿と申します。
はい、お願いします。今私たちもどこにいるんですか。
はい、こちら志摩市の浜島町というところにお越しいただいてます。
なんか緑色の玉のようなものがいっぱいこう等間隔で配置されてるんですけど、これは何ですか。
はい、こちらビン玉と申しまして、本当にガラスの玉、ビー玉みたいなものなんです。こちら夜になると点灯します。
はあ、なるほど、海を見ながらさ。
ああ、そういうことね。
で、今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、こちらあられ茶漬けというものをご紹介しようと思います。
そして、お一人こちらにお客さんですか。
あ、いらっしゃいませと言います。
どちら様でいらっしゃいますか。
浜島旅館組合長をしてます、谷水と言います。
旅館組合長、はい、なぜこちらに。
ということは、はい、ビン玉ロードは浜島旅館組合が作った手作りの道路なんです。
このビン玉がずっと並んでるのはビン玉ロード、
はい、1キロに今300球のあのビン玉は灯るわけです。
で、後ろにですね、はい、なんかちょっとこうブラックのモダンな建物があるんですけど、
なんかこう漁師町風というか、はい、海辺の雨小屋風なんですけれど、実はトレーラーハウスなんですよね。
そうなんですか。いわゆる、まあ、トラックの中というか、
そう、で、ビン玉ロード散歩いただいて、ちょっとね休憩していただいたり、お茶をしていただく、その中にちょっとあの語り部案内所がだから、ただパンフレットがあったりということじゃなくて、こう直にね、あの明日観光したいんだけどどこかいいとこないですかって言ったら、こういうとこがありますよっていうようなことで、いろいろね、そこの観光地にまとわるお話もしてご案内差し上げると。だから集いどころあられっていう名前。
なんであられなんですか。
あの三重県の南の方であられ茶漬けっていうのが食べられてきたんですよね。ところが浜島はまたちょっと変わったところがあって、黒砂糖あられっていうのがある。
はあ、これは聞いたことがないの。
黒砂糖あられっていうのは浜島独特で、皆さんご家庭で作っていたわけですよ。
へ、
子供ができると、親戚近所とか隣近所に子供ができましたってご挨拶の時にあられ、その黒砂糖あられを。
あ、はあ、なるほどね。
だからそういうことがあって、あられてつけちゃおうよね。
そこからネーミングが、
だから食べるものがあられ茶漬けもあれば、そのコーヒー飲もうが、お酒飲もうが、ワイン飲もうが、あられがあてについて
い, やいいですね。なんかこう三重っぽいよね。
ね、三重っぽい、三重っぽい、
三重っぽいとか、あの島っぽいという、
そうですね。今からじゃあ美味しいあられ、いただいていきましょうか。
はい、
キラキラ、こんにちは、失礼します。
わー、すごい、
何かわいい
ね。え、雑貨がたくさんありますよ。手作りかな、
手作りっぽいけど、これ何、ほらハートのストラップとかさ、
かわいい、
かわいいよね。あ、貝をモチーフにしたストラップであったりとか、あのちょっと亀さん風にアレンジした置物やったりとか、これはあの地元の方がどなたか作られたんですか。
はい、実は私が作ってるんですわ、これをね。
おお、ちなみに奥様、どちらの方なんですか。
本業はペンションなんですけども。
え、なんていう名前の。
ペンション青い海っていうんですけども。はい、
そこのオーナーさんですか。
オーナー夫人です。
あ、オーナー夫人ね、はい。お名前は
谷水いいおこって言います。
先ほどのお案内いただいた方の組合の方の奥様ってことですね。
そうなんです。
はい、そういうことか。なるほ なるほど。で、ここでは、あられ茶漬けがいただける。
そうなんです。はい、
さあ、あられ茶漬けが完成しました。では蓋を開けます。湯気が立ち、あられの香りがふわっと広がって、
ね、これはでも三重県の、まあ、ソウルフードじゃないですけど、親しんだ味ですよね。
私あの愛知県出身なので、はい、あられ茶漬けの文化自体がなかったんですよね。
かわいそう。
あ、そうですか。あ、そうですか。ということなんで、早速いただきたいと思います。
ね、食べてください。
いただきます。 うーん、おいしい。もうお米の香ばしい香りがすごい広がるし、あの ふやけ方っていうのあるんですけど水分のね、あの吸い方もちょうどいいですね。
そうですね、
うん、あとシンプルなそのお茶の味を食べていただいて、その次にそちらの方にね、海藻、青さ、幅のり、めかぶってあるんですけどね、それを好きなのをねトッピングしていただくんですわ。とまた海の香りのしたあられ茶漬けが食べていただけるっていう風に、はい、なってますので、
青さはこの島のあれですわね、うん、幅のりもね、うん、やっぱしここら辺しかなく珍しいものなんですけどね。
じゃあ、私はまず基本の青さを入れます、はい、そしてこれを浸すんですか。
そうです、
お茶にね、
お茶に浸して、あられと一緒に
食べ
てみてください
鼻息荒いですけど
いやすごい、
磯の香りが
します、します、はい、お茶と磯のコラボレーション。
そうです、
いやちょっとこの青さの緑の美しいこと
うん、綺麗。
ただエリカの瞳か青さかって話で
いただきます。
おー、うん、おいしい、
うん、
うん、あ、もう全然違うものになります。もうね、青さ主役の新しいお出汁をいただいてるような、
うーん、
めっちゃ美味しい、ね、そしてあられの香ばしさもさらに引き立ってますね。
うん、そのあられ茶漬けっていうのはね、あの昔から食べていたものですけども、海藻を入れるっていうことがやっぱしニューパターンですね。
そうですよね、
はい、ですよ、
今まで入れて食べたことないです、
ないですよね、うん、はい、
ではあつさんは幅のりを、
幅のりを、
あ、いい匂いする。
さあどうでしょうか、幅のりの方は。
これもまたすごい磯の香りが立つんですけど、
そうですね、
なんか海苔の歯ごたえみたいのも感じられて、
うん、幅のりは、うん、わかめのような昆布のような、うん、はい、また全然違いますよね、う
ん、ねえ、新食感で面白 い、
すごいな。これね、おいくらなんですか。
これで200円なんです、
うん、安っ、本当に子供さんが手軽におやつを食べる感覚ですね。そういえばさっき黒砂糖あられっていうのがあるとお聞きしたんですけども、うんうん、
はいはい、これが黒砂糖あられと海苔あられなんですけどもね、はい、
へえ、あ、海苔あられは何かこう青いものがね、
はい、油で揚げて、あとこの青さの粉末とお塩と振って、はい、ビールとかね、ワインとかのおつまみに、それとまあ甘いものが嫌いな方のために作ってるんですけど、ここで、はい、
じゃあちょっといただきましょうよ、
は
い、
じゃあまずその海苔を、
はい、
うん、じゃあいただきましょう。
いただきます。
あ、もうおかきですね、揚げおかき、
う
ん、
サクサク、
めっちゃサクサク、
うん、美味しい、
うん、あの、うん、油のいい香ばしさも広がりますね。
そうですね、はい、
では続いてその噂の黒砂糖あられいただきます。
ございます。
うん、美味しい。黒糖の感じがさ、うん、もう一瞬で広がるよね。
すごい自然な甘さですね、う
ん、
やっぱりね、
あられってわからない、なんか、
うん、
黒糖かりんとうのもうちょっとこう香ばしいバージョンっていうか、
うんうんうん、そんな感じ
で、そんなに甘じゃなくて、うん、さっぱり甘い感じ、
さっぱり、
あ、
食べやすいし、
美味しいね、
うん、美味しい。
これはなんか私結構、
うん、
ウイスキーとやりたいね、
酒ベースでね、
うん、酒ベース、
おつまみですもんね。
そうですね、でここで口説かれる誰かにみたいな
ね、あられ食べながらね
、ぜひ皆さんも、
うん、
あられ茶漬けを食べに、そしてビンダマミーノ、
うん、
夕日ミーノ、
クドカレーノ
楽しんでいただきたいと思います、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ごちそうさまでした。
さて、
うん、
ということでこのビンダマロードとか、
うん、
こう海の感じとかを、
ね、
こう眺めながら、
うん、
楽しめるすごいいいイベントがあるらしいということで、
うん、第5回伊勢島 2day ウォークというものが5月の23日と24日に開催されます。こちら当日のお申し込み大丈夫ですので、ぜひお越しいただけたらなと思います。
はい、はい、2day ウォークっていうことは2日間かけて島をもうぐるっくる巡っていただこうと。
そうです、こちらの浜島コースは今年から新しくできたコースなんです。
当日受付 OK ということですけれども、当日どこに何時に行けばいいですか。
こちらですね、賢島というところに8時半までにお越しいただけたら受付いたしますのでお願いいたします。
はい、ということで皆さん、まあ、できればねお泊まりいただいて、
うん、
ね、第5回伊勢島 2day ウォーク、うん、皆さんも遊びに来てください。5月23日土曜日と24日日曜日の2日間となってます。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、トップバッターはいつものこの方です。
109シネマズ名和より来ました、スタッフの伊沢と言います。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いいたします。
今週末公開の映画を教えてください。
はい、今週末も2作品、結構2作品続きです、
うん、いいペースですね。
そうですね、メイズランナー5月22日金曜日、今日公開となります、
はい、
今日夫婦の日です、はい、
これは
できたら安いよ。
そうですね、うん、
全世界で55カ国で、うん、ナンバーワンヒット記録樹立です、
う
ん、本当かどうかは分かりません。
いやいやいや、
本当やろ、書いてあるでしょ。記録は記録です
から、記録は記録、うん、は
い、いちいちケチつけますねいいじゃないですか。
絶対出てくるんだもん、アメリカ。
まあでもとにかく、
はい、
全世界55カ国、うん、ナンバーワンヒット記録樹立、うん、している映画ということなんですが、どんな映画でしょう。
はい、こちら3部作の第1章、うん、というまた危ない橋を渡っておりますが、
っていうことはこれを見とかないと2作目3作目と続かない、
続かない上にこれが流行らないと2作目3作目は作られない
という、作られないかもしれない、
危ない橋を渡るような映画ですが、はいはい、
うん、
超巨大な迷路、メイズなので、うんうん、迷路ですね、
はい、
を攻略する話かな。ただ単にこうゲームのように綺麗な迷路をチュチュチュチュチュって言って謎を解いて、はい通れたみたいなんじゃなくて、
ええ、
山の中に作られたような、越えることのできないような高い塀で囲われた中に作られた巨大な迷路の中を、うん、記憶を消され名前しか覚えてないような状況で掘り込まれた少年たちが、
うんうん、
そこから脱出するために謎を解いていく、うん、なぜここに掘り込まれたのかも、うん、その迷路が何のために作られているのかもわからない、
謎ばかりなんですね。
謎ばかりなん
だ。まあということで3部作の第1章、
はい、
巨大な迷路で空前のサバイバルが始まる、うん、メイズランナー、今日より公開となっております、
はい、
続いて
イニシエーションラブ、5月の23日土曜日、明日公開となります、
うん、邦画ですね。
はい、邦画です。
最近でも戦うか恋愛するかどっちかですね映画って。
いやいや、ね、甘いな、これは違うんだぜ。
あ、違うの。
まずはお話をさせていただきます。
はいはいはい、
甘く切ないラブストーリー、
うん、でしょうね、
うん、舞台は1980年、
うん、
後半、松田翔太さん演じる大学生の鈴木と、
うん、
前田敦子さん演じる真由が出会い、
はい、
付き合うことになるまでのドキキュンを描いた、
うん、
サイド A と称したまず1章目が始まります、
うん、そしてですね、普通の恋愛もの、
はい、鈴木くんが大学生になりまして、
うん、
卒業しまして、
うん、
東京へ出るために遠恋になってしまうんですね、
うん、
真由と。
遠距離恋愛、
はい、で東京で出会った木村彩乃演じる宮子に心が移りかけてしまうというサイド B、
よくあるストーリー、
うん、はい、うん、で展開して、うん、わあめっちゃドキキュン&切ないわ、
うん、
恋愛話だわと思っていた最後ラスト物語の5分で、
うん、
大どんでん返しが待ち構えている。ラストを見るとラブストーリーではなくなるこの映画、
へえ、
絶対あなたは2度見てしまうというサブタイトルがついています。
はあ、
ただの恋愛ではございません。
堤幸彦監督がメガホンを取ってるっていうあたりで、
は
い、
うん、
そうやね、
一筋縄ではいかないことは重々わかります、はい、ということで、イニシエーションラブは23日明日よりロードショーです。ということで、ね、109シネマズ名和の伊沢さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
アツとエリカとみんなのラジオ、うん、続いては4月29日公開録音の時に、
はい、
滝町の皆さんが、うん、PR に来てくださったんですよ ね、
はい、
しかも滝町といえばということで、
うん、そうです、
マウンテンバイクの世界的に活躍するであろ
う
選手も来てくれましたので、
う
ん、その模様をお聞きください。 YouTube をご覧になった方、オンエアを聞いた方はね、うん、多分わかると思いますが、はい、まずこの方からご紹介しましょう、
はい、
滝町役場の坂下さんです。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、滝町役場の坂下と申します。
案内人をねずっと務めていただいておりま す、ね、
その説明、はい、
ありがとうございました、
う
ん、はい、そして今日お客様他にね お連れいただきましたが、はい、ちょっとご紹介いただいてよろしいですか。
滝町の自転車のまちづくりを担当しております、はい、新人が入りましたので、はい、ちょっとその新人を今日は紹介したいと思います。
はい、中島隆穂です。この春に高校を卒業して滝町にやってきました。
はい、よろしくお願いします、は
い、よろしくお願いいたします。
そしてもう一方、
はい、滝町の自転車の街づくりを担当されている松本さんです。
まっちゃん、
お願いいたします。
さかちゃん、まっちゃん、たかちゃんということで、
ね、
お願いします
この中島隆穂さんなんですけれども、もう今リアルにこのマウンテンバイクの選手でもあるんです。
今まで過去にいろんなあの成績も残されていらっしゃいますよね。
去年の全日本の女子のジュニアのクラスの優勝で、うん、で
女子ジュニアで優勝、はい、でその後
ユースオリンピックとアジア選手権に出場させていただきます。
すごい日本代表ですよ。もう
すごい、ね、ユースオリンピックって18歳以下の若い方が出るオリンピックですよね、
う
んうんうん、すごいです ね
そのアジア選手権女子ジュニアでは準優勝と。
もともとは愛知県名古屋市出身、
はい
ね
はい、中学まで、
うん、中学まで、はい、で高校で、まあ、やっぱりこの自転車やるために山梨に行った。
はい、まあ、そんな感じ
でね今回タカちゃんが担当になったこの多気町のマウンテンバイクのコースなんですけれども、うん、秋に国際大会がいよいよ開催ということ で、これってまっちゃんすごいことなんですよね。
そうですね、うん、日本でまだ3つしかない大会で、
3つしかないってどことどこなんですか。
ずっと前からされている愛媛県の八幡浜市、もう一つが滋賀のですね、うん、高島市っていうところで、そこは今年から多気町と一緒に国際大会に認定されました。
国際大会、うん、これ日程いつでした。
今年の10月の3日4日です。
これタカちゃん出るの。これには
出場します。あ、選手として、
はい、選手として。
なるほど。
実際これってオリンピック競技にはなるんですか、マウンテンバイクって。
はい、マウンテンも夏のオリンピック競技になってます。
出たいですよね。
そうですね。
いつのオリンピックに出たいですか。
やっぱ東京ですかね。
そうですね、東京オリンピック
に、ね、東京オリンピック
からの出場っていうのをやりたいね。
もしかしたら多気町で開催するかも、開催するかもしれない。
そうですね、その可能性もないこともない。
え、本当に。
そうするとみんな応援に行けるじゃないですか。
え、何パーぐらいの確率なんですか。あ、いいですよ、まっちゃん予測でいいですよ。
30% ぐらいですかね。
微妙。
だから3カ所あるからってこと
ですよ。そう、3カ所あるからです。
そういうことか。
全国で3カ所しか今ないから。
そうか、ありがとうございます。
ですよね、
はい、33.33333%ってことだから。
そうです。
だから今回の国際大会がえらい盛り上がったらここにしようってなるかもかな。
そうなんです、ね、皆さんが来ていただいて、うん、大会を盛り上げていただいたら。
そういうことよね、はい、
ちょっと聞きました。奥さん、これいかんといかんですよ、ね、あ、集客力あるな多気町とかさ。
そうそう、そういうこと大事よ。
立地いいなとかさ、うん、いろいろあるわけでしょ。
いろいろ大事よ、そういうの。そういう夢も膨らむよ ね
いや、じゃあちょっと最後に皆さんに一言お願いします、うん、
は
い
は
い、
私たまにフラッと行ってフラッと走ってることが多いので声かけてもらえれば。はい、一緒にぜひ走りたいなと思うので皆さん来てください。
このコースに関しては誰でも利用できるんですよね。
自転車さえ持ってきていただければ、うんうん、どなたでもご利用いただけます、うん、水曜日と土曜日、日曜日と祝祭日で、時間が朝の9時から午後4時まで受付させていただいてます。
ぜひ皆さんもマウンテンバイクまず買って、うん、多気町に遊びに来ていただきたいと思います。はい、ということで、うん、多気町役場の方から坂下さん、そしてタカちゃん、そしてまっちゃんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。4モールベイはプレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ、
アツエリ一本グランプリ。さあ今日のお題は車の運転中に飛び出してきたのは、うん、ということなんですけども、皆さん本当にたくさんいただきました。
そうですね、ありがとうございます。
がちょっと絞りに絞った作品を今日はご紹介したいと思います。うん、車の運転中に飛び出してきたのは、
遠足に向かうメイ姫ちゃん、チャチャも小乳道くんらゆるキャラご一行様、みんなおやつは300円までだよ。こちらは明和町のゆいさんからいただきました。
ありがとうございます。はい、のんびりしてるね。
そうね、
いいね。
飛び出してきたっていう感じじゃないよね。
うん、もうむしろ
のそのそっていう、
なんだっけ、カモだっけ。
ファミリーね。
そうそう、うんうん、の行列みたいな感じ。
そんな感じでね、
何か文句ありますかぐらいの感じの、ね、
うん、本当ですよね、
雰囲気ですよね。まあでもね、びっくりしますよね、運転者にとってはね。
はい、
続いての作品です。
うん、
車の運転中に飛び出してきたのは、
お魚くわえたドラ猫と裸足でかけてく陽気なサザエさんです。
お魚くわえたドラ猫。そのまんまやんか。
そう、こちらすちこさんからいただいております。
ひねりが1ミリもない。こういう作品もね、意外と好きです。
そうね、
はい、
うんうん、
では続いてアツさん振ってください。
う
ん、
はい、運転中に突然飛び出してきたものは
猫で、それを追っかけて走ってきたのは猫より大きなドブネズミでした。実話です。
実話なの
といただいたのは島市のよっくんですけれども。
すごいね、猫より大きなドブネズミ。 もう逆転してますよね。
すごい ねあれ逆よね。
逆ですよ。
あれドラえもん嫌いなのは猫よね。
え、ドラえもんが猫です。
あ、マジドラえもんはネズミ嫌い。
そう、それは耳をかじられたからっていう理由があるんですけど、本来猫がネズミを捕まえるもんなんですけどね。
そうですよね。へ
ー、実話ですね。
実話なんだ、
ね、
島ではこういうことが起こるんですねいや、すごい作品です。ありがとうございます。じゃあ続いてお願いします。
はい、車の運転中に飛び出してきたものとは。
先日野外ライブを岐阜に見に行ったんですが、うん、アーティストさんがとても良い話をしている時、うん、蹄の音が聞こえてきて、最高潮の時に馬が横切っていきましたみんな一斉に馬を見てしまいました
そらそうだ、
本当の話です
これも実話です。
実話がね、結構他にも多かったんですけれども、ね、
こちらは名古屋の NY さん。
NY さんです、うん、だからアーティストさんがすごくめっちゃいいメッセージ性のある話をしてる時に、パッカパッカパッカ
聞こえてきた
みたいな。ねえ、どここれ岐阜笠松競馬場の近くですかじゃあまさかの
それなんて逃げてきたってことい
や、あの私もね、あの競馬場などでイベントさせていただいたことはよくありますけれども、そんな馬がメインの場所ですら、ね、イベントやってる時に馬
通り過ぎない
っていうのはないですけどね。
それはみんな一斉見るわ、
はあ、面白いね、いろんなハプニングが ね
実話もたくさんいただいて、
ね、ありがとうございま す。さあ、ということで、今週は特に、メッセージテーマなどございませんので、好き勝手送ってください。
そうですね、
はい、すごい突っ込めよ、好き勝手って、
いいですよ
いいですか、好き勝手でいいのね、はい。そして、公開録音次回は来月になりますが、決まっております。
そうです、6月の27日土曜日になります。
はい、まあ、久しぶりの公開録音ですから ね、
はい、
皆さんぜひ遊びに来ていただきたいと思います。それでは熱田ゆりかとみんなのラジオ、今週はこの辺でお別れです、はい、お相手は
元気系シンガーソングライター熱田
ただの人ただゆりかでした。
バイバイ、バイバイ。